出てさ、ポスターは見てないけどイメージできました。
まあはい、そうですよね、うん、
じゃあ、あのポスターセッションに来たあの、ビジターとして何かご質問とかございますか？
何でしょうね、
どんな質問出てくるかな。
まあ、あのさっき麦子さんが最初に言ってたその、うん、なんていうか、こうその治療の効果とかそういうのが、まあ、どれくらい出ているかとかそういうのは、まあ、これから多分見ていくことにはなるとは思うんですけど、うん、まあ、でもあのアクセスがあることが一番大事ということでも、多分一つにはアクセスできないとどうしようもないっていうのがあるから、まあ、あの割と何でもそうかな、何でもっていうとちょっと違うかもしれないですけど、その結局ですよね、セントルイス、僕昔住んでたセントルイスとかだと、そのスーパーマーケットにアクセスするのが悪いから、でスーパーマーケットじゃなくてドラッグストアとかで買い物しちゃうと、日用品は買えるけど野菜が買えない、生野菜とか生の果物が買えないみたいな議論があって、でそういうのも解消するためにこうマーケットみたいなのをやろうっていう、こうそのなんていうか、いわゆるなんかこう中流階級以上の人が喜ぶようなファーマーズマーケットじゃなくて、うん、そういうアクセスがないところを埋めるためにっていう話があって、 それもだから結局その生野菜食べてどうなるかみたいな話はもちろんあるとして、
うん、
アクセス手に入れる機会があることが大事っていう話でもあるので、だそれがやってみてどうだったかっていうのは後で見ることでもあるし、
うん、
なんかまあそういう似たようなそういう政策ではないですけど、心、まあでも委員とかになるとやっぱ政策的なことにはなるのかな、そのファーマーズマーケットやるとかだとなんかボランティアレベルでやれたりしますけど、薬とかそういう医療になるとまたちょっと違う気もしますけど、なんか、うん、ちょっとずつやれることにあの貢献していくんじゃないかなみたいな気もするわけなんですが、
うん、確かにそれが移動トラックとかでね、野菜を売りに行くみたいな、そういうのになるかもしれないし、そういうアクセシビリティっていうのを距離だけじゃなくて実質的なアクセスの可能性みたいなものをこう計算の中で入れていけたらすごいことですよね。でも私だったら逆にそのクリニックはあるんだけど、その元々のその薬剤を手に入れてしまうアクセシビリティもあると思うんですよね。そのそれが負って言っていてくださいが、そのオピオイド中毒という元のものへのアクセシビリティと重ねてそれが見れたら、さらになんかこう複多層的なものがこう浮かび上がってきそうな気がするんですけどね、うん、
それはなかなかおっしゃる通りなんですけど、ただどういうルート
ですか、それものすごく、
ね、それぞれだから、ただそうですね、そのなんで患者てか、依存症になってしまうのかっていうのを、まあ、個人のそのなんだろう、誰とつながってたっていうようなのは追っかけるのは難しいんだけど、ただそのリュウタさんがさっきおっしゃったように、その社会の環境の方から、まあ、ファーマーズマーケットはどちらかというとそのプラスの方の効果ですね、うん、だけどいわゆる社会的物理的環境の方を整えることで物事を良くしていきましょうっていうのは、うん、ポピュレーションアプローチって言って、いわゆる薬物中毒患者って個人の責任じゃんみたいなのがずっと言われてきたことだったんですけど、ここ20年の世界で、あのいやいやって、そういう患者になってしまう、依存症者になってしまう社会的環境、周辺環境のせいでもあるんじゃないかっていう、でそういう方から変えていきましょうよっていうのが、まあ、ポピュレーションアプローチ、あるいはそういうリスクエンバイロメントっていうので、そういうなんだろう、患者オピオイド使用障害になってしまうリスクの方を軽減していきましょうっていうようなことが最近特に言われていて、それは地理学者のアプローチとあのすごく相性がいいので、そういう観点から貢献できたらなっていうことで研究してます。
すごい なんか面白いって言い方は 変ですけど、そのポピュレーションアプローチとかそういったものにつながっていったり、なんか上任せじゃなくて意外とこう みんなでできることもあるんだなという気づきがあったりとか、そういうことをこう何か原因をはっきりさせるだけじゃなくて、それがこう考えるヒントがいっぱいあるっていうのはとても大切なことですよね。うん、で実際にあのパスタセッションに来られた人とかどんなコメントとかありました？
あ、それはまあそう、どちらかというと本当に地理のそういう研究してる人たちがほとんどだから、
うん、
あのこのモデルはこうこうこうした方がもっといいんじゃないかとかなんかすごく細かいあの質問が飛んできたんですけど、
うん、
そうですね、まあこの研究からそう言えたこと、とりあえず言えてることは、うん、あのまあこれまでのいわゆる供給側だけしか見てない調査と同じ点としては、あのまあ農村とか、いや田舎とか、いわゆるアメリカだと南部地域が依然としてそういう、うん、まあ需要の人口密度のことを足しても、あのいわゆる治療薬へのアクセスが最も少ない地域だっていうことが引き続き言えたっていうことと、うん、違いとしてはあのいわゆるそういう、まあ、最新のとか需要供給バランスを見たモデルっていうのは都市部においてもそういうバランスを見ると、単純に需要じゃない供給側だけで見て、ああこの辺いっぱいクリニックあるから大丈夫ねって思ってたところでも、それは過大評価してる可能性があるので気をつけないといけませんねっていうことが言えたっていうのが発見で、でそれに関しては面白いねって言ってくれるコメントも結構あって、しめしめみたいな感じでしたかね。あと何がそうか面白いコメント質問としてあったかってことですよね。あ、そうそう、ドライビングタイムっていわゆる自家用車での運転時間で感じをしたんだけど、うん、車持ってない人のこと考えてないよねって言って、都市の内部においては特に公共交通しか使わないとか使えない自家用車持ってない人たちもいるだろうから、
うん、
そういう人たちからしてみればいわゆるそこへの移動時間っていうのは公共交通機関ベースの移動時間で考えないとダメねって言われて、まあそれはそうねみたいな、ただそれって結構なんだろう、全米で見ようとすると
すごい量の、
ね、難しい話だななんて思ったり、まあでも、うん、そんな感じのいろいろ貴重なご意見をいただきました。あとそう、さっき麦子さん龍太さんがあのすでにコメントしてくださってたように、そういう死亡率とかあの治療薬のてかオピオイドの処方率かとの相関を見てみて、さらにそのどうしてここはアクセスはいいのにあの死亡率が高いのとか、あるいは逆でここはアクセスは悪いのにそこまであのあ逆かアクセスが低くて死亡率も低いのは単純に患者いないからそこまでいらないねってなってるだけかもしれないんですけど、まあそういろいろそういう細かいことを見ていけたらいいよねみたいな話ももちろんいただきました。
うん、じゃあすごいこう専門からの細部のコメントもあれば、あこれからどうしたらいいかなっていうことのヒントも結構得られたっていう感じなんですね。うん、渡さん自身は この研究っていうのはこのポストドクの期間にこう展開していくっていう感じですか？
そうですね、これがある意味メインの仕事で、
うん、
そう自分にとってはそのまあ博士論文お店の立地だったんでちゃんと健康地理学に足を突っ込んだのは今回が初めてというか、うん、たくさんまだ、勉強する日々です。
なんか遥かな章的には2年前の話とこういろんなことがくっついてきて、あの渡るさんにしたらお店の話からちょっとあのテーマが変わったように見えるけど、遥かな章的にはこうなんか続いてる感じがするんですよね。健康地理学の話とか皆さんが GIS シリーズとして話してくださったことをいろんな風にこう渡辺さんの中にも入っていって、そのなんかそういった要素をこう取り入れながら、いろいろその時の環境の中でこう問題をこう吸収して、なんか形にしていっていらっしゃるなっていう、こう印象を受けますね、うん、
ありがとうございます、うん、そう言ってもらえると嬉しいです。確かにその前回出演した時にちょっとね、そのスーパーへのアクセスがほどほどにいいと、あるいはその周辺に独立系のお店が集まってると高齢女性の歩数の増加に貢献するんだみたいな話で、若干その店舗の立地と健康地理を絡めた研究をしてはいたんですが、アメリカの文脈でとか、あるいはそういう健康被害増進じゃなくて、リスクのネガティブな方からの研究っていうのは初めてなんで、
うん、
やっぱり新しいことも多いなっていうので学ぶ日々ですね、
うん、楽しみですね、これからの展開も、他にこうこの、学会に行かれて自分の発表以外のことですごく、あ、こんなこういうことに気づいたとか、人がいっぱい集まったらこういうこともあるんだなとか、なんかありました？
結構やっぱり最新の動向を知るっていうのは面白かったし、
うん、
これはそう、また別の機会に話した方がいいのかもしれないけど、うん、先週地理学部で、研究倫理セミナーっていうのを毎年やってるんですね。でそれの、まあ、大学院生は出席が必須で、まあ、ポスドクになったから出なくていいやと思ってたらオーガナイザーの先生から今度はパネリストとして出てくださいって言われて話題を提供する側かと思って、うん、なんかないかなと思ってたら、うん、で研究倫理なんで、まあオーソドックスなのはいわゆる評説、プレイジャリズム、盗作ですね、うん、とか、あるいはティーチングにとか、研究指導における先生と学生のハラスメント問題とかが取り上げられるんですけど、ってそれはもう毎年やってるからちょっと変えたいなと思ってて、いいのないかなと思ってたら、ちょうどその GIS サイエンスの学会で、再現性について、いわゆる研究の成果、うん、発見を違う人がやって、開発前に開発された手法とか、いわゆる分析を同じようなことして同じような結果が出てくるかみたいな。で科学の研究においてやっぱり、まあ、地理ってそういう空間的に場所場所で違うから同じ発見が得られるかっていうのは難しい面があるんですが、科学の研究においてはそれこそ医者のお薬のお話だったり、同じような発見というか結果が出てこなきゃ困るケースが多々あるんで、そういう再現性っていうのがすごく大事にされるんですよね。でそういう、まあ、再現性を地理学 GIS の分析に研究においても高めていこうっていう取り組みとして、こういうのがあります、こういうのがあります、こういうのがありますみたいなのをちょうどその学会で発表されてた方がいたんですね、うんうん、で、あ、それいいじゃんと思って、
うん、
その話題をその研究倫理セミナーで自分から話題提供で持ってったりとか、
うん、
あとはそうですね、プライバシーの問題とかも学会で発表してたエッセンスを拝借して、
うん、
こういう話題が出てってっていう最新の研究動向を研究倫理セミ、学部のリスの倫理セミナーでも、うん、持ってけて話せたっていうのはある意味、
うん、
いい成果だななんて、研究に、学会発表参加してよかったなっていう、一つの、メリットでしたね。
あ、学会で吸収したことをまたいろんな若い人も含めて伝え直して、そこで練り直すみたいな、そういうこう、はい、渡るさん自体がメディアになるっていうか媒体になってこう伝えていくっていうのも大事な仕事ですよね、きっと、うん、授業とかもそうだろうし、そういう場があるって、最新のものに触れられるっていうのも本当ある意味限られた人だけになってしまいがちなんで、そういうところをこう学会通してもっとよりどこに参加できない人に伝えるっていうのも参加するっていうことの意味なんですね、学会に、うん、
そうですね、そうでした、うん、で他にはあるな、 あの、まあ、もちろん、さっき言ったように、レジェンドなプロフェッサー。ああ、有名な人
です、ね、レジェンドなプロフェッサー。
って言って、会えて嬉しいもあったけど、
うんうん、
同じような世代の、うん、なんだろう、苦労を共にしてるっていうのかな。
悩みつつ。
悩みつつ、そう、前に進んでる人たちとも、うん、あの、たくさん知り合えて、いろいろディスカッションできたのも、大きな成果でしたね。で、あとは、あ、案外、これまで地理学で、あの、他の日本人と会うって結構国際学会で難しいというか、レアケースだったんですけど、この間の学会は、まあ、もともと自分が古巣でお世話になった研究室の先生も来てたりとか、あるいは全然、初めましてな、あの、日本人の方も来られてたりとか、そういう意味で、そういう日本人の新しいネットワークも国際学会でできて、で、その、新しく知り合った日本人の方が、その方はそれこそあのイギリスの大学に客員研究員で1年来られているような方だったんですけど、うん、そこのその研究グループの方を紹介してくださったりとかで、さらにネットワークがつながるみたいな、うん、やっぱりね、対面で学会発表があるっていうのはそういうところが大きいなって思いましたね。
うん、あ、なんかすごいなんか羨ましい、そういう場所に今入れるっていうのは。うん、リュウジさんいかがですか。あの、なんかいっぱい伝わってきましたね、渡るさんから。うん、
はい、うん、そうそうですね、
これからのこともあるし、うん、いかにいかに共有しながらそれぞれが前に進むかっていうお話でもあったような気がしますね。うん、よし、じゃあこれはまたいっぱい続くお話だったり、じゃあこの話はまたこの方に聞いてみようとか、いろいろつながりそうなんで、これから楽しみしています。GIS シリーズ。結構長くなりましたね、あの、シリーズとしては。
おかげさまで、呼んでくださるから。
あの、渡るさんに、また、あの、中心に、あの、続けていきたいと思います。渡るさん、最後に補足することないですか？大丈夫ですか？
そうですね。あの、あ、そうそう、そうか。一個補足するとしたら、ケンブリッジにも行ったっていう話したと思うんですけど、
うん、
ケンブリッジも、あの、お知り合いの研究、地理学研究、GIS 研究されてる方がいて、その方に会いに行って、研究の、あの、なんだろう、有望な共同研究のプランの、あの、打ち合わせみたいなことできたんで、それもまた良い旅でしたということで、はい。
めっちゃ出張の旅ですね、本当に。あの、すごいいろんな成果とつながりを作ってきたというお話でした。あの、渡るさん、これからもイリノイ大学で、あの、今期もあのいろいろ活動されるので、また遥かな章で続きのお話を伺いたいと思います。そしたら今日はありがとうございました。
ありがとうございました。